こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は稲盛和夫の講演録を精選して構成した経営思想書であり、京セラの創業、KDDI の成長、再建という3つの大きな実践を通じて、著者の原理原則を体系的にたどることができる。一般的な経営ノウハウ本のように個別の手法を羅列するのではなく、経営の目的、判断基準、組織運営、リーダーシップ、倫理観を一つの哲学として提示している点に特徴がある。講演録ベースのため、文体は平易だが、内容は抽象論ではなく、危機局面で何を優先し、どう意思決定するかにまで踏み込む。経営者や管理職だけでなく、組織の中で責任を担う立場の読者にとっても、実務の土台となる考え方を確認できる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、経営の目的を従業員の幸福と結びつけて定義する。本書で最も重要なのは、経営を利益獲得の手段としてではなく、全従業員の物心両面の幸福を実現する営みとして捉える点である。稲盛の考えでは、会社が発展することと従業員が働く喜びを得ることは対立しない。わしろ、従業員が納得して働ける環境を整えることが、企業の成長と経営者自身の幸福につながる。この視点は、短期利益や株主価値だけを優先する経営観とは明確に異なる。経営の目的を先に定義することで、採用評価、組織設計、投資判断の基準がブレにくくなる点も重要である。読者はここから、経営判断を個別案件ではなく価値体系として考える視点を学べる。次に、アメーバ経営が示す分散型管理と即時採算の考え方、稲盛の代表的な手法であるアメーバ経営は、組織を小さな単位に分け、それぞれが自律的に採算責任を持つ仕組みとして理解できる。本書では、この手法が単なる管理技術ではなく、現場に考える責任を持たせるための組織哲学として位置づけられている。利益を細かい単位で把握することで、現場は自分たちの行動が結果にどう結びつくかを即座に認識できる。これはトップが全てを統制する中央集権型の運営とは逆の発想であり、透明性と当事者意識を高める効果がある。一方で、文献化は放任では成立せず、全体方針と判断基準が共有されていなければ機能しない。本書はその両面を示しながら、組織を動かす仕組みと思想の一体性を浮かび上がらせる。さらに、高収益を支える売上最大経費最小の数字感覚、本書は精神論に寄っているように見えて、実際には数字への厳しい姿勢を強く求める。稲盛は、高収益でなければ企業の持続性は保てないという立場から、売上最大経費最小という基本を徹底する。ここで重要なのは、単にコストを削ることではなく、事業のどこで価値を生み、どこに無駄があるかを経営者自身が把握することである。数字に弱い経営は理念が立派でも現実の競争に耐えられない。本書では会計や採算を現場の感覚と切り離さず経営判断の中核に置く必要があることが繰り返し示される。したがって読者は理念と数字を対立させるのではなく理念を数字で検証し数字を通じて組織の改善を進める視点を得られる。そして困難局面で問われるビジョン決意リホカのリーダーシップ本書が描くリーダー像はカリスマ的に引っ張る人物というより明確なビジョンを持ち困難を乗り越える決意を示し周囲に目的を共有できる人物である。特に経営危機の場面では判断の速さ以上に何のために会社を立て直すのかという軸が問われる。稲盛は利他心や倫理観を重視しリーダーの行動が組織の空気を決定すると考える。この点は成果のみを追うリーダー論とは異なり権限や戦略よりも人格と姿勢に重心がある。本書を読むとリーダーシップは号令ではなく困難の中でも価値基準を崩さない態度によって形成されることがわかる。管理職や経営者だけでなくチームを率いる立場の人にとって実践的な示唆が多い。最後に経営を支える自己収容と企業倫理の一貫した重視本書のもう一つの核は経営を外部環境への対応だけでなく経営者自身の人格形成の問題として捉える点である。稲盛は経営者が私利私欲に流れれば組織は必ず歪むと考え倫理観や自己収容を経営の基盤に置く。勤勉、謙虚、感謝といった個人の在り方がそのまま企業文化に反映されるという見方は本書全体に通底している。これは抽象的な道徳論ではなく経営判断の質や組織の持続性に直結する実務論でもある。短期的には効率が悪く見えても誠実さや一貫性を失わない経営が長期の信頼を生むという構造が明確に示される。読者はここから経営とは制度設計だけでなく経営者自身の内面を鍛える営みでもあることを理解できる。結論として本書は経営理論を体系的に学びたい経営者、起業家、管理職に特に向いている。加えて組織の中で意思決定や部下育成に関わる人にとっても判断基準を整える助けになる。最大の価値は 京セラ KDDI ジェールという具体的な実践を背景に、経営の目的、採算意識、組織運営、リーダーシップ、倫理観を一つの原理原則として読める点にある。同種の経営書が部分最適のテクニックを教えるのに対し、本書は経営を人間性と結びつけて全体像として示す。そのため即効性のある手法集というより、長く使える判断の軸を与える一冊として際立っている。経営の本質を数字と理念の両方から捉え直したい読者にとって有益である。ご支援いただける場合は、稲森ライブラリープラスダイヤモンド社、稲森和夫経営講演選手共同チーム、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。